広報浦添平成28年8月号は、ヤクルトスワローズキャンプ日記、寺子オーク、学びフェスタ浦添2016など20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、平智子、与那城雅子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。3月号の表紙は、ヤクルトスワローズ、マスコットキャラクターのつば九郎が、浦添市内周遊企画で大平保育所を訪れた様子です。声の広報3月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成28年1月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,148人、括弧マイナス17人、閉じ、男55,707人、括弧マイナス22人、閉じ、女58,441人、括弧プラス5人、閉じ、世帯数47,582世帯、括弧プラス7、2から3ページ、ヤクルトスワローズキャンプ日記。4から5ページ、寺子オーク。6から7ページ、学びフェスタ浦添2016。8から9ページ、中行く。10ページ、ハイサイこちら市長室。浦市アリンクリン。11ページ、ジェレミーの行ったり来たり、寺子スタジオ。12から13ページ、ちむどんどん施設情報。14から15ページ、お知らせ募集特集コーナー。16から19ページ、お知らせ募集コーナー。20ページ、平成27年度、国民健康保険被保険者証への切り替え、期限のお知らせ。浦添市美術館レゴブロック展。東京ヤクルトスワローズキャンプ日記。目指す先には日本一。東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ開始 in 浦添市。2月1日月曜日から25日木曜日の日程で春季キャンプを行った東京ヤクルトスワローズ。同球団の春季キャンプが当市で行われるのは今年で17回目。キャンプインに先駆けて1月31日日曜日、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会主催によるセリーグ優勝祝賀会及び交流会が球団宿泊のホテルで行われ、選手たちと身近に接することができる機会となり、多くの不安が集まりました。料理に伝統芸能、選手のサイン入りグッズが当たる抽選会、選手たちとの記念撮影など、不安と選手ともに交流を楽しんでいました。キャンプ初日の2月1日月曜日には市役所にヤクルトの選手を招き、歓迎式が行われました。真中監督は挨拶の中で、チーム一丸となって日本一を目指すと今シーズンに向けた抱負を力強く述べました。キャンプ期間中は憧れのプロ野球選手を一目見ようと、浦添市民球場には県内外から多くの野球ファンが訪れるとともに、連日多くの報道陣が詰めかけ、浦添市がヤクルト一色に染まり、大いに賑わいました。少年野球教室、憧れの眼差し。春季キャンプ中の2月7日日曜日、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会主催による少年野球教室が浦添市民球場で開催されました。参加した浦添市内の野球チームの子どもたちは、憧れの選手を目前にして楽しそうに指導を受けていました。また山崎幸太郎選手のトスバッティング練習のパフォーマンスでは、休むことなく苦しそうに、でも楽しそうに打ち続ける姿がとても印象的で、子どもたちは真剣な眼差しでトスバッティング練習を見学していました。野球教室終了後の囲み取材を受けた山田選手は、報道陣の見どころのある選手はいたか、自身の少年時代と比べてどうだったかという質問に対し、センスの光る子どもたちはいっぱいいた。 でも僕の少年時代の方がレベルが高いと答え、一流の中にもユーモアがあふれる姿を見せ、笑いを誘っていました。取材の最後には、少年たちに夢を与える仕事だと思っているので、しっかり結果を残していきたいと語りました。写真が5点あります。ホテルでの交流会の様子、球場での野球教室の様子、その中に AR のマークが1点あります。ヤクルト選手から浦添市民に向けたメッセージが動画で見られます。選手2人の写真、監督の写真があります。日屋根歩夢選手、背番号0、荒垣渚選手、背番号66、AR マークがあります。真中満監督、背番号77、日本一を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。AR マークがある画像にスマホをかざすと動画がスタートします。選手たちの今シーズンの決意をぜひ動画でご覧ください。市公式ホームページに視聴方法を掲載していますのでご確認ください。米印、視聴には無料アプリ、アルファベット大文字で A、その後小文字で URASMA、オーラズマをインストール、導入する必要があります。ヤクルトグッズプレゼント企画。昨シーズン14年ぶりにリーグ制覇を遂げた東京ヤクルトスワローズ。今シーズンもリーグ連覇と日本一を目指し指導しています。そこで今回、ここ東京ヤクルトの日本一に向けた戦いを盛り上げるべく、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会から東京ヤクルトスワローズグッズをご提供いただきましたので、プレゼント企画をご用意しました。応募方法は、当市公式アプリ、浦コロ内の応募ページに必要事項を記載して応募するだけの簡単操作です。抽選で22人の方にグッズをプレゼントいたしますので、ふるってご応募ください。米印、当選した場合、浦添市国際交流課窓口まで来ていただける人、米印、必要事項入力漏れがあると当選連絡ができませんので入力漏れにご注意ください。必要事項、氏名、住所、連絡先、電話番号、もしくは E メールアドレス、キーワード、ヤクルト目指せ日本一を記載の上、簡単なアンケートにご協力お願いします。米印、景品の指定はできません。米印、応募は浦添市在住在勤者のみ対象となります。応募締め切り3月31日木曜日まで。プレゼント商品一覧が写真になっていますので、それぞれ読み上げます。バレンティン選手の人形2人、T シャツ黒2人、サイズは XL のみ、T シャツ白2人、サイズは XL のみ。スプーン2本セット3人。バッグ3人。タオル5人。応援傘3人。帽子2人。以上8点でした。第15回浦添 2day マーチ、テダコウォーク2016。2月6日土曜日、7日日曜日に、県内最大規模のウォーキングイベント。第15回テダコウォークが開催されました。参加者は市内外だけではなく、県外からも多くの方が参加し、今年は両日合わせて約7900人のウォーカーが参加しました。また、今年からモデル校として、浦添小学校、牧港小学校から900人余の参加もあり、元気いっぱいに楽しみながら歩いていました。各世帯で楽しめるイベントも盛りだくさんで、毎年大人気のゾンビ屋敷では、屋敷内のゾンビたちに子供たちは大はしゃぎでした。婚活ウォークでは、今年はカップルも誕生し、コスプレ大賞では、 普段できないようなアニメのキャラクターを真似た可愛らしい格好などでウォーキングを楽しみました。またゴール後のお楽しみ抽選会では豪華な商品にウォーカーの皆さんが喜んでいて、ウォーキングの疲れも忘れ、会場一体で大きな盛り上がりを見せました。ウォーカーはそれぞれの目標を胸に各コースの風景やボランティアの皆さんの温かさなどに触れ、笑顔輝くウォーキングイベントとなりました。社会体育科内線6163、写真が3点あります。写真説明。大人気ゾンビ屋敷、婚活多く見事にカップル成立、コスプレ大賞、いつもの違う自分に変身、その他9点のウォーキング写真があります。参加者インタビュー、2組です。それぞれ写真があります。山の葉ミリさん、浦添市、今回初めての参加で小学校のハンドボールチームの皆さんと 3km コースに参加しました。寒かったけどみんなとビンゴゲームをしながらウォーキングすることができて楽しかったです。土屋美智子さん、千葉県、鈴木恵美さん、浦添市、手だこ多くのために千葉県から浦添市に来ました。以前にも参加したことがあり、鈴木さんとは手だこ多くを通して知り合いになりました。今回は 20km コースに参加し完歩することができてとても良かったです。来年もぜひ参加したいです。その他3点写真があります。写真説明。陽明高校女子ハンドボールチームが20キロコースに参加、コースのゴミを回収しながら歩き、町のクリーンアップに貢献しました。楽しい抽選会、何が出るかな。ボランティアの方々から美味しいジューシーの提供。以上です。
6ページ。浦添市市政施工45周年記念事業、学びフェスタ浦添2016、学べる喜びかみしめて戦後70年、そして未来へ。充実の2日間。学びフェスタ浦添は、浦添市教育の日関連事業として、いつでもどこでも誰でも参加できる生涯学習活動の普及、啓発を目的としています。今年もその学びフェスタが手だこホールを出会場として2月13日土曜、2月14日日曜の2日間にわたり開催されました。期間中は紙芝居や子どもたちの歌やダンスの舞台発表、市内企業、団体による体験コーナーなど、様々なイベントがあり、老若男女問わず楽しんでいました。各イベントに参加した人たちにインタビューすると、口を揃えて、とても楽しい、また来年も参加したい、と笑顔で話してくれました。また、学びフェスタの各イベントに参加すると、素敵なプレゼントが当たる学びのスタンプラリー企画も行われ、子供たちはスタンプがたまるごとにとびきりの笑顔を見せていました。健康を学ぶ。学びフェスタの一環として開催された浦添市健康フェスタ2016では、無料健康測定会や簡易血糖測定と結果説明会が行われました。多くの人が参加し、自身の健康状態を確認することができ、健康への意識を高めるきっかけとなりました。美味しく食べて家族でヘルシーライフと題した伊是名嘉江氏による講演会とライフクッキングでは、沖縄県民の食生活の現状が取り上げられ、肥満を予防するための食のすすめ、島野菜を使ったヘルシーレシピの紹介や試食など、ヘルシーライフの実践につながる講演となりました。写真を学ぶ。昨年、写真甲子園で全国優勝した浦添工業高校写真部の3人が学びフェスタ内で特別講師を務め、 撮影のポイントをアドバイスしてくれました。皆さんも4つのポイントを実践して、ぜひお気に入りの1枚を。1、一歩近寄って撮る。2、撮る側が笑顔であること。3、とにかくたくさん撮ること。4、撮った写真を人に見せて評価してもらうこと。学習すること。2日間通して市民の皆さんはいろいろな学びに触れ、日頃の学習成果を披露しました。イベントに参加している人たちに共通しているのは、みんな笑顔で生き生きとしていること。市教育委員会担当者は、市民の皆さんが生き生きと生活できるまちづくりのため、いろいろな機会を通じて、生涯学習活動や生きがい探しのきっかけを提供していきたいと語りました。写真説明。14枚の写真が掲載されています。1、放課後子どもフェスタ舞台発表で三線を披露しました。2、お手玉で楽しむ子どもたち。3、ボーイスカウトブースでコマを作る様子。4、放課後子どもフェスタ舞台発表で一生懸命踊っている写真。5、浦添工業高校写真部の皆さんと市教育委員会担当者で、はいチーズ、いい笑顔です。6、科学の森講座、公園の小さな実験教室で顕微鏡を覗き不思議を体験。7、子育てアドバイザーブースで、子供たちは生き生きと遊びました。8、東京大学教授、大庵秀吉記念講演会の写真。9、手だこ学園大学院の皆さんによる、アダンの葉っぱを使った風車作り。10、学童保育祭りで、ベーゴマで戦う。11、出張、ティーダ子供食堂。12、一生懸命話を聞きながらタコ作りを体験しました。手だこ市民大学。伊是名返しの講演会。14、無料健康測定会。写真説明終わり。8ページ、9ページ。話題がいっぱい仲行く。2月1日月曜、歴史に触れる館オープン。オープン当日は来賓や関係者など約60人が参加してのセレモニーを実施しました。主催者の教育長が挨拶をした後、御役長文氏、市議会文教委員長、滝和彦氏、教育委員長、足富勇氏、浦添歴史ガイド友の会理事長によるテープカットで開館を祝いました。セレモニー後は参加者全員で展示室と収蔵室を見学し、物言わぬ発掘出土遺物の声に耳を傾けながら歴史へのロマンを抱いたりと有意義な時間を過ごしていました。1月19日火曜、先輩たちからたくさんの意見を聞けました。学院生のこれまでの豊かな人生経験から生まれた意見や体験などを発表し合い、今後のより充実した生きがいづくりに寄与することを目的に、浦添市手だこ学園大学院意見発表会が中央公民館にて開催されました。1年、2年次生、それぞれ5人の学院生が手だこ学園での学びやボランティア活動、健康づくり、これまでの人生を振り返っての思い、また家族や友人との触れ合いを通しての意見などをはつらつと若々しく夢いっぱいに発表し、出席した多くの参加者から喝采と好評を博しました。1月17日日曜、奏でる人と聴く人が共に楽しむ音楽祭が開演。プロの実演家と市民が音楽を奏でることにより、交流と演奏技術の向上を目的とした浦添市民音楽祭が手だこホールで行われました。会場を訪れた約600人の観客が 琉球交響楽団によるトロンボーン四重奏やプロ奏者と浦添市内の学生吹奏楽部一般浦添市吹奏楽団で構成された音楽祭記念吹奏楽団によるウィンドアンサンブルなどの演奏、音色を楽しみました。2月14日日曜、浦添城跡発掘現場見学会で失われた歴史現れる。浦添城跡発掘調査現場の見学会では、現場公開と並行して、浦添城跡の発掘調査で出土した遺物の展示や発掘現場の 3D 画像をコンピューター内で動かす体験、浦添城跡の散策も行われました。見学会には約100人の市民が参加し、担当職員や浦添歴史ガイドから発掘現場や城跡内の説明を受けました。参加者からは、破壊されてしまった浦添城跡の中で城壁の切石が6個残っていて驚いたや浦添と首里の歴史が分かって面白かったなどの感想を述べました。1月27日水曜、みんなで食べる給食は美味しいね。全国学校給食週間に合わせて市長や教育委員長関係職員が牧港小学校を訪問し、児童たちと学校給食を会食しました。市では学校給食週間期間中、沖縄の郷土料理を献立に取り入れており、会食当日の献立は、クハジューシーに魚のシークワーサーソースかけなどが並びました。大勢の大人たちを前に、はじめ緊張していた児童たちでしたが、美味しそうな給食を目の前にすると、会話も弾み、笑顔で楽しい会食となりました。2月14日日曜、漆喰を活用したシーサー作りと壁面の集計。景観まちづくり活動の一環として、仲間自治会、ガジマル会では漆喰を活用したシーサー作りと公民館の大きな壁面の塗装を行いました。参加した子どもたちは、初めて見る漆喰の感触と匂いに、象のうんこみたい、と笑いながら楽しく取り組み、個性あふれる面シーサーが完成しました。大人たちは、左官職人の方に塗り方を教わりながら、壁面の下地塗りと大きなシーサー作りを行いました。ガジマル会は引き続き活動に取り組み、子どもたちが作った面シーサーなどは漆喰で集計された壁面に飾られる予定です。2月13日土曜、学びフェスタ2016ミニコンサート開催。図書館1階のフロアでバイオリンとギターユニットコンフォートによるミニコンサートが行われました。アシタカ石器、もの物け姫、バンガムリ、宮古島民謡、他を演奏し、普段は話し声が響いてしまうくらい静かな図書館ですが、美しい生演奏を間近で聞く、またとない機会に、利用者の皆さんも、図書館の本たちも、うっとりと聞き入って、至福の時間を過ごしました。10ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。芸術の春。皆さん、ヤクルトスワローズのキャンプはご覧になりましたか？さすがに、今年のスワローズキャンプは14年ぶりのセリーグ制覇の後ですから、観客も大幅に増えて賑わっていましたね。それと、手だこウォークには参加されましたか？私も初日の5キロコースに参加しました。土曜日は雨模様で少し肌寒かったのですが、日曜日は晴天にも恵まれ、多くのウォーカーにも楽しんでいただけたと思います。ところで、浦添市の春の三大風物詩をご存知ですか？そうです。ヤクルトキャンプと手だこウォークと沖天です。その第68回沖天が、いよいよ3月19日土曜から始まります。 浦添市では芸術の秋ならぬ芸術の春の到来を置き天が告げてくれるのです。大した絵心もなく、アートに対する見識もない私ですが、そんな私でも置き天会場では作品を通して届けられるメッセージに圧倒されてしまいます。絵画に書道、彫刻に織物、写真にグラフィックデザインなどなど、まさにアートのオールスター展です。できれば3時間ぐらいは余裕を持ってご来場いただいて、じっくりとたっぷりと私たち沖縄の春を彩る美の祭典を心ゆくまでご堪能いただけたらと思います。合わせて今年は沖天の会場に近い浦添市美術館でピースオブピースレゴブロックで作った世界遺産展も同時開催されています。これまで約280万人を集めた話題の展覧会です。子どもたちがとても喜ぶ必見の展覧会だと思いますので、ぜひ美術館まで足を運ばれてはいかがですか。今回沖縄タイムス社様から市内小中学校に通うすべての子どもたちに両店の共通無料招待券を贈呈いただきました。ぜひ子どもたちと一緒に芸術鑑賞をなさることをお勧めします。子どもたちは大人に比べて素直でまっすぐな感受性を持っています。きっと数ある作品の中から自分好みの一品を探し出し、何かを心に残してくれることと思います。さあ春がやってきます。あなたの心にもウリズンの風を。写真説明。昨年の沖天の様子、たくさんの方々が絵画を鑑賞されている写真が掲載されています。問い合わせ秘書課電話 876-1234 内線2563。文化課発信、浦市アリンクリン第12回。風光明媚だった牧港の入り江。戦前の知史、地元史や紀行文などで浦添を紹介する場合、浦添城跡とともに必ずと言っていいほど登場するのが牧港です。その多くは源為朝伝説についてなのですが、実は風光明媚な名勝地としても紹介されているのです。昭和初期にここを訪れた山崎正忠博士は、その風景を、我がたる岩頭に千個の緑をたたおる青松は波穏やかな入り江の水に影を浸して物静か、と書き留めています。また、どことなく詩的趣を備え、や、一年を通じて多くの遊覧者が訪れると紹介している書物もあります。画題としても画家の創作意欲をかきたてたようで、古い写真も多く残されています。入り江の奥には、七連アーチの石橋が架けられていました。この牧港橋は、1735年から36年の改修で美しく堅固になり、その姿を雪や霞がたなびく様子に例えて、相対橋とも言われたことから、入り江の一景物だったことでしょう。牧港橋は沖縄戦で破壊され、入り江の埋め立ても進み、かつての面影を伺うことは難しくなっていますが、戦前の牧港の絵画写真は、牧港岩山の宜野湾の口ばか、浦添市教育委員会編で紹介していますので、市立図書館でご覧ください。問い合わせ、文化課内線6214-6217。11ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文は訳ジェレミー・エクスタイン。アメリカの文化の一つ、養子縁組。米国国務省の情報によると、 アメリカでは平成22年に11,058人の未成年が養子縁組として引き取られました。厚生労働省の情報によると、同じ時期に日本では309人の未成年が養子縁組として引き取られました。私がこの統計を見たとき、とても驚き、二つの疑問がありました。アメリカの養子縁組件数が多いのでしょうか？それとも、日本の養子縁組件数が少ないのでしょうか？確認したところ、どちらも正しいと言えます。アメリカは、養子縁組件数が最も多い国なのです。今回紹介したいのは、アメリカの養子縁組についての文化です。アメリカでは国内の個人だけじゃなく、外国から養子を引き取ることも多いです。私の友達の中で3人は養子縁組で、そのうち1人が外国から引き取られました。実は私のお父さんも養子縁組です。両親のいない子供や貧困家庭に生まれた子供の力になり、手助けをしたいと思い、自分の家族に養子を受け入れます。養子を受け入れることは本当に平凡なことですが、国民は養い親をものすごく尊敬しています。養子を引き取る理由として、貧困家庭に生まれた子にも良い人生を送ってほしいために引き取るという理由があります。子供たちの役に立つことは自分の義務だと考え、発展途上国などからの養子を引き取ります。養子になる子供の幸せを願っているのは、養い親だけではなく、養子に出した実の親も自分の子に素晴らしい人生を送ってほしいと願っているのかもしれません。その他に、親になりたくても理由があり、子を授かることができなかった人も養子を引き取ります。現在、養子縁組はアメリカの人口の 2% に上り、アンジェリナ・ジョリーなどの有名人も自分の家族に養子を受け入れたことでニュースになりました。アメリカ人から見ると、養子縁組はアメリカの文化の一つとも言えます。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 多様な性を学ぶ講座、性同一性障害と歩む長い夜が明ける時、日時3月18日金曜日19時から20時30分。内容、性同一性障害当事者のこれまでの経験から現状と課題を学ぶ。講師、砂川みやび氏。社団法人日本性同一性障害と共に生きる人々の会沖縄支部役員。場所、ハーモニーセンター。対象、関心のある方。費用無料。定員40人。その他、手話通訳あり。託児は要予約で3月11日金曜日まで。施設使用料の一部改定について、市は施設の使用における受益者負担と公平性を考慮して使用料の見直しを行いました。平成28年4月1日利用分から次の施設の使用料を改定します。皆さんのご理解をお願いします。改定金額など詳細は市ホームページをご確認ください。使用料を改定した施設、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、浦添市美術館、浦添市立中央公民館。浦添市消防本部、電話 875-0105。 救急砲講習会上級、助けたい思いを技に救急砲。内容、成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法、 AED 含む外傷の処置、止血法、異物除去、患者搬送法など。日時3月19日土曜日9時から18時。場所、
市消防本部2階行動、定員30人。市内在住、在勤の方優先。受付期間、3月18日金曜日まで。土日祝日を除く、8時半から17時。保健相談センター、電話 875-2100。ベビースクール、離乳食教室、内容、離乳食についての講話、デモンストレーション及び試食、保護者のみ。日時、3月18日金曜日、13時30分から16時、13時から受付。対象、4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住。申し込み期間、3月15日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めしています。MR、麻疹、風疹混合、予防接種費、公費負担の実施期間は平成28年3月末までです。平成27年度の接種対象者は先の通りです。対象、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの子。対象期間を過ぎると全額自己負担約1万円接種になりますので、入学前に忘れずに接種しましょう。妊婦健康診査について、内容、妊娠中に必要な14回の妊婦健診が公費で受けられます。安全、安心な妊娠出産のために妊婦健診を受けましょう。県外で検診を受ける場合は、事前にお問い合わせください。妊娠の届け出は、個人番号、マイナンバーが必要になります。平成28年1月以降、妊娠届け出書に個人番号の記入と本人確認が必要です。妊婦本人が届け出する場合に必要なもの、個人番号カード、または個人番号通知カードと、妊婦本人が確認できるもの、運転免許証、パスポートなど、代理人が届け出をする場合に必要なもの、妊婦本人の個人番号カード、またはその写し、もしくは個人番号通知カード、またはその写し、委任状と代理人の本人確認ができるもの、個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、委任状は窓口にあるほか、市ホームページでダウンロードしてご利用もできます。CKD、慢性腎臓病、料理教室参加者募集、内容、減塩、タンパク制限食の調理実習を行います。メニュー、揚げ鶏のネギソース、白菜と春雨のスープ、ナムル、おはぎ、日時、3月17日木曜日9時30分から12時。対象、腎臓の機能が低下し、減塩食、タンパク制限食が必要な方及びその家族。費用無料。定員9人。募集期間3月11日まで。定員に達し次第受付終了。申し込み方法、電話申し込み。心の健康パネル展、3月の自殺対策強化月間に合わせて心の健康パネル展を実施します。内容、うつ予防、自殺予防に関するパネル展示やリーフレットの配布など、日時、3月1日火曜日から15日火曜日まで、場所、市役所1階市民ロビー。健康シリーズ、食品に含まれる塩分量は、1日に必要な塩分量をご存知ですか？目標は、男性8グラム未満、女性7グラム未満、高血圧の人は6グラム未満です。日本人の食事摂取基準2015番より、塩分は過剰に摂りすぎると高血圧などの生活習慣病を引き起こしてしまう可能性があります。だからといって食べてはいけないものはありません。塩分摂取量をうまくコントロールするために、まずは 普段食べている食品の塩分量を知って上手に減塩に取り組みましょう。食品に含まれる食塩含有量、沖縄そば 5.8g、タコライス 3.5g、食パン6枚切り1枚 0.8g。問い合わせ、浦添市保健相談センター電話 875-2100。ハンセン病にかかったことはありませんか？保証金の申請手続き期限が迫っています。過去にハンセン病にかかったことのある人には、国から補助金が支払われています。亡くなられた人も対象。手続き期限は平成28年3月31日です。早めにご相談ください。相談窓口、公益財団、法人、沖縄県、ユーナ協会、電話 832-9528、厚生労働省、難病対策課、電話 03-5253-1111、内線2369。がん経験者による相談支援のご案内。内容、看護師資格を持つがん経験者の相談員が、経験者の立場からがんに関する様々な不安や心配事をお聞きします。日時、祝日を除く毎週火曜日、金曜日、13時から17時、毎週水曜日、10時から14時、場所、琉球大学医学部附属病院3階、費用無料。問い合わせ、沖縄県地域統括相談支援センター、電話 942-3407。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。平成27年度、第3期常設展、麗しい漆の世界、日時、4月23日土曜日まで、費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日、20日、日曜日、新聞の日、31日、木曜日、資料整理日。お話の部屋、内容、また会おうね。日時、3月12日、土曜日、15時30分から16時。対象、4歳以上。その他、お話の木の会による、語り聞かせや絵本の読み聞かせ。懐かしの映画館、ローマンホリデー、日時、3月19日、土曜日、10時から12時。アメリカ映画上映会、ステイル・マグノリアス、日時3月19日土曜日14時から17時。対象、どなたでも。その他、英語音声、日本語字幕付き。英語のお話し会、日時4月5日火曜日16時から16時30分。対象、どなたでも。その他、浦添市国際交流員ジェレミー・エックス・スタイン氏による英語の絵本の読み聞かせ。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。 平成28年度中央公民館利用者団体登録について。内容、平成28年度の中央公民館利用者登録用紙提出。年間利用登録は年に一度のみ。日時、3月7日月曜日から11日金曜日の5日間、9時から17時まで。場所、中央公民館本館窓口。対象、中央公民館分館を年間利用したい団体、利用者団体協議会への加入が条件。その他、登録には各種様式が必要です。説明会に参加されていない人は、公民館にお問い合わせください。 浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196、 休館日毎週月曜日、20日日曜日。各講座申し込みは3月6日日曜日9時から。古布のリフォーム、コサージュ作り、日時3月19日土曜日、13時から16時。参加費760円、資料代、保険料含む。持ち物、布、糸切りハサミ、裁縫セット。定員10人。アーマンシアターと海足日、日時3月27日日曜日、13時から16時。参加費200円、保険料。持ち物、濡れてもいい運動靴、帽子、タオル、水筒。定員40人。不用品提供のお願い。衣類、中高生の制服、本、マガジンや週刊誌は除く。台所用品、ベビー用品、その他雑貨、電池、電気製品は除く、など、誰かに使ってほしいというものがありましたら、衣類や食器類は洗って、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。不用品持ち込みの際は、ご住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。物品の転売やフリマ出品はご遠慮ください。食器の無料貸し出し、使い捨て食器を減らそう。イベントや行事、冠婚葬祭などで使える食器や道具が多数あります。貸し出しは浦添市以外の人も可能です。児童センター名と電話番号。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、10時から18時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、電話 876-1502。西原児童センター、電話 878-1766。京塚児童センター、電話876-4100。宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895。町名児童センター、電話 873-1898。浦白子児童センター、電話 878-6815。森の子児童センター、電話 874-7610。 浦添グスク児童センター、電話 874-0417。 宮城っ子児童センター、電話 870-0227。 前田湯伏ヶ丘児童センター、電話 871-1558。 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。お知らせ。3月から新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。問い合わせ、地域支援課、内線、3531から3534。浦添市では3月から介護予防・日常生活支援総合事業、以下総合事業というが始まります。これは今まで通りの介護予防サービス提供事業所によるサービス以外にも、民間企業や NPO 法人、ボランティアが主体となったサービスの提供が可能になります。一人一人の状態に合ったサービスが提供できることで、生活支援サービスが充実し、より介護予防に取り組めるようになります。通称、訪問サービスについては、要支援1、2、またはそれ相当の人を対象にサービスを提供します。また、総合事業の開始に伴い、サービスを提供するのは専門職だけでなく、市民ボランティア主体で実施することができるようになりました。内容は、ゴミ出しや布団干しなどのお手伝いが中心となります。介護予防を目的とする体操、運動サークルなどもできます。市ではボランティア活動を行う市民へ 研修を予定しています。活動に興味のある人はぜひご参加ください。今までの介護予防訪問介護サービス、洗濯や掃除、調理などの支援や食事、入浴、排泄の介助など、今までの介助予防通所介助サービス、施設等に通って食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、リクレーションなど、これからの訪問サービス、今までの介護予防訪問、介護相当サービスプラス民間企業 NPO 法人による生活支援サービス、掃除や洗濯、調理などの支援や食事、入浴、排泄の介助、生活必需品の買い出しなど、医療、保健の専門職による訪問サービス、運動機能や口腔機能、知能機能の低下、低栄養等の状態の人に訪問での3ヶ月間の介護予防プログラム、利用者負担、サービスにより異なります。これからの通所サービス、今までの介護予防通所、介護相当サービス、プラス民間企業等による施設での通所サービス、機能訓練を行うことで自宅でも取り組める運動を学ぶことを目的とし、最大1年間の利用ができます。医療、保健の専門職による通所サービス、運動機能や口腔機能、知能機能低下、低栄養等の状態の人に通所での3ヶ月間の介護予防プログラム、利用者負担、サービスにより異なります。バイク、軽自動車の手続きは3月中に済ませましょう。問い合わせ、市民税課内線2211-2212。軽自動車税は毎年4月1日現在、バイク、軽自動車を所有している人に納税義務があります。登録、名義変更、住所変更、廃車等の手続きがまだ済んでいない人は早めに手続きを行ってください。手続きは車種によって窓口が異なりますので、次の表でご確認ください。原登記付き二輪車の手続きに必要なもの、新規登録の場合、販売証明書、名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、浦添市ナンバーの場合、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、他市ナンバーの場合、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、ナンバープレート、自賠責保険証明書、抹消、廃車の場合、標識交付証明書、ナンバープレート、名義人の印鑑。広報2月号でもお知らせしましたように、平成28年度より軽自動車税の税率が変わります。手続きに忘れのないようお願いします。表説明、縦軸に車種、横に受付窓口。原動機付き二輪車、50cc から 125cc、小型特殊自動車、ミニカー。浦添市役所市民税課。軽自動車税係、電話876-1234、内線2211-2212。軽二輪 126cc から 250cc 軽自動車、全国軽自動車協会連合会沖縄事務所、電話 050-3816-3126。 二輪の小型自動車 251cc 以上、沖縄陸運事務所、電話 050-5540-2091。 浦添市の特産品浦添織が新デザインコンセプトを発表。問い合わせ浦添織、電話 988-4459。 浦添市おすすめの観光土産浦添セレクションにも認定されている特産品浦添織が新たなデザインコンセプトを発表しました。デザイン、新デザインの特徴は美しく彩られた布地に浮き上がる4本のライン、織り込まれたその一本一本に願いを込めました。愛情、芯の強さ、育む力、そして太陽の輝き。意味付けられたラインには浦添さんの眉から手作業で引いた糸を使用しています。また刺し子織という立体的に浮き出る織物の技法を用いています。イメージ、ワイヤーティーダヤサ、我は太陽なりと、太陽のような熱き心で輝き続けた女性たち。イメージの源は浦添の歴史伝統に語り継がれる二人の女性です。一人は春天王の母、故郷へ帰る夫を待ち続け、強い信念と愛で子供を守り育てました。松港、町港の地名由来。もう一人は王妃アオリアエ、琉球王国最大の試練に立ち向かった小寧王を支え、純粋な愛に生きました。この二人の女性が織りなす愛情、芯の強さ、育む力の物語に、明るく優しく太陽のように輝き続ける浦添織のイメージを重ね、新しいデザインコンセプトに生かしました。より美しく輝きを増した浦添織をお楽しみください。このデザインコンセプトはモノレール延長で新設される京塚駅のステーションパターンにも採用が決定されています。今後浦添織の4本ラインが駅を飾る予定です。新コンセプトの発表記念、浦添織特別販売会開催、日時3月10日木曜日10時から17時30分、場所浦添市役所1階ロビー。平成28年度納税通知書の発送について問い合わせ、資産税課内線2261から2265。固定資産税の納税通知書は4月初旬に発送します。納税通知書が届きましたら内容のご確認をお願いします。納税通知書が届かない場合には資産税課まで問い合わせください。土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、地方税法第416条第1項の規定により、平成28年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。縦覧帳簿には市内にある土地家屋の価格等が記載されています。この機会にご自身の資産と他の資産を比較して、その資産が適正に評価されているかご確認ください。なお期間を過ぎると縦覧ができなくなります。縦覧については次の表をご覧ください。表説明、縦覧できる方、市内の土地または家屋の納税者、代理人、納税者からの委任状が必要です。縦覧場所、市役所2階資産税課窓口。縦覧期間、4月1日金曜日から5月2日月曜日、土日祝日を除く。受付時間、8時30分から17時15分、12時から13時を除く。必要なもの、納税通知書または運転免許証などの身分が証明できるもの。代理人が縦覧する場合には上記に加え委任状。手数料無料。以上、広報浦添12ページから15ページの音訳は 葉月の会の与那城雅子でした。
市からのお知らせ。3月4月は市民課窓口が大変混み合います。休日窓口開設のお知らせ。市民課内線3067。4月は転入転出などの住民移動届の手続きのために多くの方が市役所を訪れます。そのため3月下旬から4月上旬にかけて窓口が大変混み合い、待ち時間が2時間から3時間になることもあります。4月の第1週目、毎週月曜金曜日は特に混み合いますので、手続きを予定の皆さんにはご理解とご協力をお願いします。なお、転入届と転居届は引っ越し後2週間以内の手続きとなりますが、転出届については引っ越し2週間前から手続きができ、郵送手続きもできます。詳細は市ホームページをご覧ください。また混雑の緩和と平日来庁できない方のために休日窓口を開設しますのでご利用ください。日時3月27日日曜日、4月3日日曜日。受付時間8時45分から11時30分、13時15分から16時30分。場所、市役所1階市民課。対象となる手続き。1、住民票等の交付。2、戸籍に関する証明書の交付。戸籍届の提出直後の方は交付できません。3、印鑑登録及び印鑑登録証明書交付。戻された通知カードの受け取り。5、住民票移動受付。個人番号カード、住基カード所有者対象の特例転入、転出証明書不要。国外転入を希望する人は受付できません。申請届出の内容によっては対応できないものがありますので、不明な点がありましたら事前に問い合わせください。戸籍届、出生、死亡、婚姻、離婚などは提出、仮受付のみの対応となります。マイナンバー通知カードは受け取りましたか？市民課内線3065と3066。市民の皆さんへマイナンバーの通知カードを簡易書き留めで送付しましたが、受領されなかった通知カードを市民課で保管していますので、保管期限までに受け取りください。受け取りに必要なもの、本人確認書類、運転免許証など、印鑑、認め印で結構です。場所、市役所1階市民課。受付時間、8時30分から17時15分、土日祝日を除く。保管期限、4月3日日曜日まで。本人及び同じ世帯の人の通知カードを受け取ることができます。世帯が異なる人の通知カードを代理で受け取るには委任状が必要です。通知カードは社会保障、税分野、年金、健康保険、税申告などにおける各種行政手続きで利用します。保管期限までに受領されなかった通知カードは廃棄します。廃棄後に通知カードの交付を希望する場合は再交付扱いとなり、1枚あたり500円の手数料が必要となります。児童扶養手当及び特別児童扶養手当の制度について。児童家庭課内線3613。児童扶養手当とは、一人親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。外国人の人も支給対象となります。また公的年金等が定額の場合、平給できるようになりました。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方、一定程度の障害がある20歳未満。支給対象、 次の1から6のいずれかに該当する児童を看護する母、看護師かつ生計を同じくしている父、または当該父母以外のもので当該児童を養育する人が対象です。 1. 父母が婚姻を解消した児童、 2. 父または母が死亡した児童、 3. 父または母が一定程度の障害にある児童、 4. 父または母の生死が明らかでない児童、 5. 父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、6. その他、父または母が1年以上遺棄している児童、母が婚姻によらないで解体した児童など。特別児童扶養手当、身体や精神に一定程度の障害がある20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図る目的とした制度です。支給対象、身体や精神に障害を有する20歳未満の児童を看護する父または母、もしくは父母に代わって養育している人、これらの手当を受給するためには窓口で申請が必要です。所得制限その他要件があります。支給要件に該当するか申請相談時に確認しますので、該当しない場合もあります。詳しくは児童家庭課まで問い合わせください。引っ越し等による水道の届け出について、営業課、電話 877-8476 と 877-8460。 引っ越し等による水道の使用開始または使用中止をしたいときは、2、3日前の平日にご連絡ください。受付時間、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで。電話または営業課窓口受付。受付の際に使用開始日または使用中止日、使用者の氏名、住所、連絡先などを確認します。基本的に立ち会いは必要ありません。16時以降の閉線受付は翌営業日に閉線作業することになりますのでご了承ください。引っ越しゴミについて、環境保全課内線3211、燃えるゴミ、燃えないゴミ、市の指定ゴミ袋に入れ、指定収集日に合わせて出してください。袋の数が20体を超える場合は、環境保全課まで連絡してください。資源ゴミ、紙類、新聞紙、雑誌、段ボール等や、容器類、瓶、缶、ペットボトル等は再生利用されます。燃えるゴミ、燃えないゴミに混ぜないようご協力をお願いします。粗大ゴミ。粗大ゴミは事前申し込みが必要です。粗大ゴミ収集日前日、土日、祝日を除く、16時までに環境保全課へ申し込みください。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、家電サイクル対象品のため市で収集ができません。購入先に引き取りを依頼してください。購入先が不明または廃業等で存在しない場合、市の許可業者に引き取りを依頼するか、指定引き取り場所へ自己搬入してください。許可業者、浦添市清掃事業協同組合、電話877-2750、有限会社沖縄クリーン工業、電話 951-0370、 丸一商会、電話 946-5265。 猫は室内で飼うようにしましょう。環境保全課内線3216。猫にとって屋外は事故や感染症などに危険がたくさんあります。また屋外で行動させていることが周辺住民の迷惑となる可能性もあります。ご近所の敷地内への糞、尿、トラブルを防ぐためにも、野良猫への無責任な餌やり行為をせず、飼い猫は室内飼育を心がけましょう。 首は迷子蓋をつけ、猫用のトイレを用意し、家族の一員として最後まで責任を持って飼いましょう。飼い主のいない不幸な猫を増やさないためにも、避妊・去勢手術をお勧めします。戦後70年企画、浦添の戦場を歩く、2、前田耕地。文化課内戦6217。沖縄戦の前田耕地は、ありったけの地獄を一つにまとめたと言わしめるほどの激戦地でした。戦後70年企画として、浦添グスク周辺に残る戦跡を中心に、前田耕地の戦闘について、浦添歴史ガイドが案内します。日時3月13日日曜日、正午決行。受付9時から9時30分。出発9時45分。終了12時30分。コース、ヨードレ館、浦和の塔、リーグガマ、前田耕地、平和の日、わかりじい、ためとも岩、糧食号、甲板号、口川釜、ヨードレ館。コース、ポイントは都合により変更することがあります。集合、解散場所、浦添グスクヨードレ館。募集人員60人。対象、小学生以上。小学生は保護者同伴。参加料300円。保険料、資料代。募集期間、3月10日木曜日まで。申し込み先、浦添グスクヨードレ館。電話 874-9345。月曜休館。平成28年度就学援助事業について、学務課内戦6515。就学援助とは、経済的にお困りのご家庭でも、お子さんが安心して義務教育を受けられるよう、公立の小中学校へ通う児童生徒の保護者を対象に、就学援助事業を行っています。詳細は、学校を通してお知らせ通知を配布します。申請書の必要な人は、学校事務室または学務課で受け取りください。認定されると、学用品費、給食費、修学旅行費、医療費などの一部が援助されます。生活保護を受けている人は、医療費と修学旅行費のみ。対象、次の1から4のいずれかに該当する人。1、生活保護を受けている人。2、生活保護を停止または廃止された人。3、市民税が非課税の人。4、生活保護世帯に準ずる程度の困窮と認められる人。新規申請、4月7日木曜日から4月28日木曜日まで。4月1日より援助開始。追加申請、5月2日月曜日から12月28日水曜日まで。申請月の翌月より援助開始。市の募集、幼稚園臨時教諭募集、学校教育課内線6563、任用期間4月4日月曜日から7月29日金曜日まで。更新課、募集人数20人程度、募集期間3月31日木曜日まで、定員に達し次第終了。報酬、学級担任、日給8060円、特殊担任、日給7501円、預かり保育担当、時給1040円、免許、資格所持者、時給927円、免許、資格、非所持者、通勤手当あり、その他、学校教育課窓口で受付、詳細は市ホームページをご覧ください。平成28年度文化課嘱託員募集、文化課内線6216と6217、内容、文化財発掘調査、資料整理業務、募集人数、若干名、 任用期間4月または6月から平成29年1月または3月まで、募集期間3月14日月曜日まで。申し込み方法、文化財調査嘱託印採用申し込み書、文化課で配布もしくは市ホームページからダウンロードを文化課へ提出。選考方法、書類選考及び面接審査、その他詳細は市ホームページをご覧ください。平成28年度水質検査計画案の公表、排水課電話 877-8462、 平成28年度水質検査計画案を策定しました。今後も安全な水道水を供給するために水質検査地点や検査項目、検査頻度等について多方面から検討しました。より一層安全で安定した水質管理を行っていくため、本計画案に対するご意見をお寄せください。なお、いただいたご意見は今後の水質検査計画を見直す際に参考とさせていただきます。公表方法は市ホームページ及び排水課で配布しています。募集期間3月15日火曜日まで。平成28年度浦添市育英会小学生募集について、学務課内線6511、募集資格1年以上浦添市に住所を有する者の指定で、国立高等専門学校4、5年生のみ対象、大学、大学院、国外の大学または沖縄県知事認可の専修学校2年課程以上の専門課程に在学する者、または浦添市スーパーコミュニケーショナルスクールに在学する者、職業能力開発大学校は除く。貸与金額、県内大学専修学校月額2万5000円、県内大学院、県外国外大学及び大学院月額3万5000円、浦添市スーパーコミュニケーショナルスクール月額1万円。出願書類、募集要項、学務課窓口で3月3日木曜日より配布します。市ホームページからも育英会と検索しダウンロード可能です。受付期間4月4日月曜日から20日水曜日9時から16時まで。5分程度の面談を行います。電話にて日時を申し込みください。県外大学の方は事前面談も可能です。手凧市民大学第2次学生募集、障害学習振興課内線6064。手凧市民大学は4学部2年生で、市民の学びへの支援と町づくりのキーパーソン養成を目的としています。日時、期間、毎週木曜19時30分から21時、場所市役所会議室等、対象16歳以上で浦添市内在住または在勤在学の人、費用市内在住かつ学生1万円、市内在住者2万円、市外在住者2万5000円。募集人数、各学部定員15人、募集期間3月18日金曜日まで。申し込み方法、窓口、郵送、メール。選考方法、書類選考、その他詳細は市ホームページで手凧市民大学と検索。関係機関からのお知らせ、募集。平成28年度不発弾等探査要望箇所第1回の募集について、沖縄県知事公室防災危機管理課不発弾対策班、電話 866-2143。 沖縄県では広域探査発掘加速化事業として、主に民間地の探査発掘事業を実施し、 不発弾等の早期処理に向け取り組んでいます。安全確認のため不発弾等の探査・発掘を要望される人は市ホームページをご確認の上、市役所3階防災危機管理室まで申し込みください。募集期間3月11日金曜日まで。対象1、探査予定面積が100平方メートルを超えること。2、地主及び工作人が不発弾等探査発掘に同意していること。費用、探査費用については県の事業として実施されるため個人負担は一切ありません。土砂災害警戒区域指定に関する説明会の開催について、沖縄県中部土木事務所、電話 894-6518。 沖縄県では市内における土砂災害の恐れのある地域を対象として、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定を計画しています。次の通り説明会を開催しますのでお知らせします。日時3月23日水曜日19時から20時まで。場所、市役所9階講堂。第68回沖天、沖縄タイムズ社沖天担当、電話 860-3588。 沖縄の春を彩る美の祭典、県内最大の美術工芸公募展沖天を開催します。期間3月19日土曜日から4月3日日曜日10時から18時まで。入場は17時30分まで、最終日は17時まで。会場、市民体育館アリーナ。入場料、大人900円、小中高生400円、未就学児無料、当日は100円増し。前売り販売所、沖縄タイムズ社、流防8階、コープ、アプレ。浦添市手田子学園大学院、学院生募集。手田子学園大学院事務局、電話 875-1164。 入学資格、市内在住でおおむね60歳以上の方。募集定員45人。定員を超えた場合は抽選で決定。願書、要項配布場所、手田子学園事務局、障害学習振興課。入学願書受付、4月1日金曜日から28日木曜日まで。申し込み、手田子学園大学院事務局、中央公民館2階。協会健保沖縄支部の健康保険料率変更のお知らせ。全国健康保険協会沖縄支部、電話 951-2246。平成28年3月分から協会健保沖縄支部の健康保険料率が下がります。協会健保沖縄支部の健康保険料率、現行 9.96%、 変更 9.87%。 介護保険料率については変更ありません。変更の適用時期、平成28年3月分、4月分納付分から。任意継続非保険者の方の保険料率は平成28年4月分、4月納付分から適用されます。保育園見学ツアー、保育士復職支援セミナー、保育のお仕事セミナーのお知らせ。沖縄県保育士保育所総合支援センター、電話 857-4001。沖縄県保育士保育所総合支援センターでは、保育士資格をお持ちで保育園就職を希望されている人を対象として保育園見学ツアーを開催しています。また保育士の仕事に興味のある人を対象としてセミナー相談会を開催しています。保育園見学ツアー、日時毎月第4水曜日10時から17時まで。定員4人、申し込み方法、電話受付、その他個人での見学も可能です。日程調整をしますのでご連絡ください。保育士復職支援セミナー、 日時3月2日水曜日、16日水曜日、13時30分から15時20分まで、定員20人。保育のお仕事セミナー、日時3月9日水曜日、13時30分から15時20分まで、定員20人。相談会、各セミナー終了後、15時30分から16時に、希望者のみ個別相談を実施します。申し込み方法、電話受付。保育士資格をお持ちの皆さんへ、給食者登録。沖縄県保育士保育所総合支援センター、電話 857-4001。沖縄県は、待機児童ゼロを目指し、保育園で就職をお考えの方、保育士の現場から少し離れている人に対しても、様々なサポートやアドバイスを行っています。今すぐの再就職を考えていない人も、オンラインでの求職者登録をお願いします。登録方法、沖縄県保育士保育所総合支援センターのホームページで登録ができます。バス回数券の使用について、株式会社琉球バス交通、電話 852-2510、 那覇バス株式会社、電話 852-2500、 沖縄バス株式会社、電話 862-6737、 東洋バス株式会社、電話 947-1940。 バス回数券は4月1日金曜日から使用できません。払い戻し期限は6月30日木曜日までとなっています。払い戻しは従来通りの払い戻しを行います。枚数等によっては払い戻し金がない場合もありますので、期限までにご使用ください。国民健康保険被保険者証の更新は3月31日木曜日までに。4月から空色からうぐいす色に変わります。切り替え忘れにご注意ください。今お持ちの被保険者証は平成28年4月1日以降使用できなくなります。更新場所、国民健康保険課15番窓口。期間3月1日火曜日から3月31日木曜日まで、土日祝日を除く。受付時間8時30分から11時30分、13時から16時30分まで。お問い合わせ先、浦添市役所国民健康保険課、電話 876-1234、 内線 3723。 世界遺産チャリティーアートエキシビジョン、ピースオブピース、ワールドヘリテージエックスハビットビルティウィズレゴブリック。レゴブロックで作った世界遺産パート3、世界遺産条約採択40周年記念。2016年2月20日土曜日から2016年4月10日日曜日まで、沖縄浦添美術館。問い合わせ電話 879-3219、 9時30分から17時まで、金曜日は19時まで、最終入館は閉館30分前まで。毎週月曜日休館。ただし、3月21日月曜日は閉館。当日入場料、大人、高校生以上800円。子供600円、4歳から中学生、3歳以下のお子様無料。主催、沖縄タイムス社、ピースオブピース実行委員会。共催、浦添市教育委員会。講演、日本ユネスコ協会連盟、外務省、ユネスコ国内委員会ほか。講演問い合わせ、沖縄タイムス社文化事業局企画事業部、電話 860-3588。 公式ホームページ http://www.okinawatims.co.jp。 ファミリー券は前売りのみ販売。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳保持者と その介助者1人は無料。以上、16ページから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話番号は 876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報3月号を終わります。